それでは早速ですけども、メッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけども、詩編91編1節から16節までを朗読させていただきます。聖書の真ん中の方ですね。詩編91編1節から16節までを朗読します。それでは朗読します。意図高き方の隠れ場に住む者、その人は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。私の酒どころ、私の砦、私が信頼する私の神と。主こそ狩人の罠から破滅をもたらす疫病からあなたを救い出される。主はご自分の羽であなたを覆い、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾、また砦。あなたは恐れない。野獣の恐怖も、昼に飛び来る矢も、暗闇に忍び寄る疫病も、真昼に荒らす滅び王も。千人があなたの傍らに、万人があなたの右に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それは我が酒どころ、主を意図高き方を、あなたが自分の住まいとしたからである。災いはあなたに降りかからず、疫病もあなたの天幕に近づかない。主があなたのために御使いたちに命じて、あなたのすべての道であなたを守られるからだ。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにする。あなたは獅子とコブラを踏みつけ、若獅子と蛇を踏みにじる。彼が私を愛しているから、私は彼を助け出す。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げる。彼が私を呼び求めれば、私は彼に答える。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与える。私は彼を常しえの命で満ち足らせ、私の救いを彼に見せる。以上です。このところから全能者の陰、究極の酒どころと題して、藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。マスクをすると眼鏡が曇りますね。少し息苦しい感じもありますが、防衛策として必要なことだと思います。このような状況の中で、どのような聖書の箇所が素晴らしいだろうかと祈って、この箇所を選びました。この中に疫病という言葉が3回使われています。これは人類が始まってから疫病との戦いは続いているということを示していますが、今週3月11日は東日本大震災が起きてから9年経つということで、記念の時であり、また痛みを覚える日でもあります。まだ見つかっていない方々が2000人以上いるという状況の中で、時はどんどん進んでいきますけれども、新たにこのような新型コロナウイルス感染のニュースで2020年がスタートして、膨大な洪水のようなコロナコロナコロナという情報の洪水の中で、最近はコロナうつという状況に人々が陥っているというニュースも出てきます。うつという漢字、思い出しながら書こうとしたんですが、なかなか複雑で、少し拡大して今朝2回3回ぐらい練習してようやく書けるようになりましたけれども、もうそれだけでうつになりそうな感じですが、これからどうなるのか、不安と恐れが拡大している中で、やはり心を痛める人たちも出てくるのは予想されます。じゃあ私たちクリスチャンはこういう出来事の中でどのようにこの事態を見て、そしてどのように行動するのか、そのことについて聖書から学びたいと思います。まず破滅をもたらす疫病という言葉が3節に出てまいりますが、 まあ、6節10節にも疫病という言葉が使われています。人類の歴史に現れた脅威というものには戦争、そして飢饉、そして疫病が挙げられます。歴史上じゃあどんな戦争が起こり、どんな疫病が起こったのかを少しだけ調べてみました。まあ、暇があったからしたわけではないんですが、まあそうとも言えますけれども、他の集会が、まあ、休止になって、少しまあ時間があるのは確かです。選挙区の集会、も軒並み、まあ、中止になり、キリスト教会のさまざまな活動も今活動停止している状態ですね。まあ、そんな中で、まあ、御言葉に時間をかけられるということは良い点でもあります。私たち人類が今まで起こしてきた戦争で亡くなった人の数というものを計算してみました。まあ、単純に足し算しただけのことですが、3675万人、まあ、これは確実か確実でないかというのは調べる人によって開きはあるんですが、まあ、その真ん中を取っているような数字です。3600万人。第二次世界大戦では日本では250万260万の兵隊や民間人を含めた戦争による死者というものが出ています。じゃあ疫病ではどのくらいの人が亡くなっているかというと、3億900万人、桁違いですよね。疫病による死者の方が圧倒的に数が多いんです。しかし最近は医学が進歩し、医療の技術が高まってきたので、昔ほどに死者の数が増えるということはないんですが、ちなみにですね、14世紀に起きたヨーロッパのペストというのは2500万人亡くなりました。そして1918年にスペイン風邪という新型インフルエンザが大流行したときには4000万人の人が亡くなりました。当時の人口は18億人ですから、ものすごい割合の死者数ということになります。1957年にはアジア風邪が流行り200万人、そして1968年香港風邪が流行った時には100万人、そして SARS というと皆さん記憶に新しいと思いますが、2002年、この時は9ヶ月で患者数が8000人以上、774人が死亡。この頃から、まあ、治療薬ワクチンが開発されて、それほどの死者数が増加するということは食い止められてきたわけです。しかしこの SARS、MERS というのは今も流行っているんですね。ただニュースにならないだけで、実際はまだ27カ国で感染のニュースが、情報が入ってきているそうです。まあ、このように疫病による影響というものが大きいということが分かります。そしてその感染地域は今飛行機で人や物がどんどん移動している時期に時代ですから、やはり拡大するわけですね。地球規模と言ってもいいと思います。そして私たちは毎日テレビや新聞とかメディアでこうそのことに関するニュースをもう聞き続けて、情報の洪水の中で、まあみんなが専門家になったような気になって、一億総評論家と言われる時代もありましたが、まあいろんな知識がこう膨大に詰まっているわけですけども、そういう中で何を取捨選択して必要な情報知識として得ていくのか、そしてそれを自分の生活やこれからの生き方に反映していくのかというと、基準はないわけです。そこで聖書はこのことについて何を教えているのか、私たち信仰者はどのように生きるのかということを見ていきたいと思います。 これは天才なのか人才なのかということを考えていくと、天才というよりは人才といった方がいいという側面を見出すことができます。まず聖書に例を見ていきますと、ダビデの慢心による人口調査の結果、神の裁きとしての疫病が下りました。神様はイスラエルの国の指導者に対して、馬の数を誇るな、戦車の数を誇るなと警告していましたが、ダビデは自分の権力が高まり、自分の国には一体どれだけの人間が住んでいるのか、あるいは兵隊に徴兵できる人数はどのくらいかと調べさせたんです。で、家来たちは反対したんです。しかしダビデは強い調子で彼らを送り出して人口調査をさせたんですね。その結果、イスラエルには剣を使う者が80万、ユダには剣を使う者が50万、130万人の軍隊がこの国にはいるということが分かって、ダビデは満足しましたが、しかし預言者が使わされて、ダビデはその時に自分は罪を犯したということを認めました。その時に神様は、言ってダビデに告げよ、主はこうせられる、私があなたに負わせる3つのことがある、その1つを選べ、1つは7年間の飢饉か、3ヶ月間アダの前、まあ、敵ですね、敵の前を逃げる、そして3日間疫病があるのが良いか、決めなさいと言われました。そこでダビデは主の手に陥ることを選びました。敵の剣にかかることは避けたんです。7年間の危険も避けました。そこで疫病がイスラエルに臨み、7万人の人がダンからベールシェバというのは、まあ、四国ぐらいの面積ですけれども、北から南までの範囲を指す言葉なんですね。イスラエル全土で7万人がこの疫病で、まあ、亡くなったという記事が聖書には出てきます。しかしダビデが悔い改めた、そこで疫病はやみました。ダビデはその時にアラウナという人の麦の落ち葉を買い取って、そこに祭壇を築き、そこに全焼の生贄、交わりの生贄を捧げて、神様にへり下って、私は罪を犯しました、この国にもたらされた災いの原因は私にあります、許してください。そこで神様はその疫病を止められたということなんですね。今回の新型コロナウイルス感染の原因というのは、まあ、海鮮市場から発生した動物、まあ、このコロナは動物を介して人間にうつるということまでは分かっていますが、どこでということがまだ特定されていない、あるいは隠蔽されているというニュースもあって、私たちは素人に全く分からないことですけれども、でも全体をこう注意深く見ていくと、私の中にまあ一つの結論に近いようなことが出てきていますが、人間の好き勝手な振る舞い、あるいは権力者が神に逆らって何かを起こそうとしている、そしてそれを放っておくならば取り返しのつかないことになると神様が判断されたら、このようなことが起こる可能性を聖書は指摘しているわけです。まあ、先走った結論を出すと大変なことになりますから控えますけれども、破滅をもたらす罪は 疫病のように人間の心に忍び込んできます。早い段階でそれを見つけて、ああ自分は間違ったことをしている、やめなくちゃいけない、神様のもとに帰らなければいけないと気がついたときに、心を180度神様に向けることを悔い改めというわけですが、そのことが私たち一人一人にも求められていることに気づかないと、評論家のように表面的なことで私たちは話をしたり、そして一生懸命対策を講じて医療現場で戦っている人たちのミスを取り上げてなじったりすることに流されやすい弱さを持っているということですね。まあ、ウイルスに触った、まあ、かからない予防は、まあ、マスクも必要だと思いますけれども、それ以上に手を洗うことだとよく言われます。まあ、皆さんも気をつけていらっしゃると思いますが、ヤコブの手紙を見ると4章8節に、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさいと書いています。現代の疫病の蔓延は、神の裁きと主の警告として受け止める必要があります。そしてどこかの国の問題ではなくて、自分個人の問題として受け止めていくところに信仰の営みっていうものがあるわけですね。神様は今私に何を語っておられるんだろうか、この感染の拡大の中で私が今なすべきことは何かということを神様に聞く必要があるわけです。そうするといたずらな世の中で否定的な暗いニュースで動揺する私たちの心が、磁石の針が北を刺すとピタッと止まるように、私たちの心の焦点は神様に合っていくわけですね。イエス・キリストは弟子たちにこのように語られました。それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れます。今はその走りです。今までも戦争や飢饉や疫病はあったんですが、地球規模ということはそれほど表現されませんでした。しかし今はこれだけ文明が進み、交通手段、移動手段が発達したことによって地球規模で起こる時代になっていますね。まあ、そのことは皆さんもご存知だと思いますが、イエス様が世の終わりにはこういうことが起こるということをあらかじめ伝えてくださっているんです。だから、あ、イエス様が予言された通りにこういうことが今起きているんだと捉えて、じゃあクリスチャンはどう行動したらいいのかということを問われるわけです。神様が今私たちに求めておられることは、私たちは何者であるかということをまず知ること。私たちは何者でしょうか。このような時に私たちの肩書き、身分というものは大事になってくるんです。私たちは神に立ち返った神の子であり、そして祭司としての役割を与えられているものである。祭司は何をするのか、取りなしをするということです。そのことをまず一つ覚えておきたいと思います。天才か人才か、ヨブは全財産、12人の子供を全部奪われた時に奥さんから、それでも神様を信じているの、神を呪って死んだらというひどい、 奥様つらかったと思うんですが、そういう言葉を投げかけられた時にヨブの答えは何だったでしょうか。私たちは幸いを神から受けるのだから災いも受けなければならないではないかと答えて、言葉の罪を、唇の罪を犯さなかったと書いてあります。私たちの唇は何を語るのかということも注意する必要があります。否定的な言葉、人の言葉を聞いてさらに増幅するようなことは慎まなければならないことですね。第二に、究極の酒どころですが、この詩編の91編見ていくと、一節に糸高き方の隠れ場に住む者、その人は全能者の陰に宿ると書いています。全能者、まあクリスチャンだったらばこの言葉はよく知っているわけです。じゃあ全能者ってどういうことなんだろう。人間の中に全能者はいますか。まあ全能感を持つときありますよね。若いとき体力にあふれて、まあいろんなことを経験して物事が分かってきたときに、なんか自分はできるという高揚した気分になることがありますが、それをまあ全能感と言いますが、しかし所詮人間ですから、限られているわけです。しかしこの天と地を作られた方はまさに全能者であられ、すべてのものは神から発し、神によってなり、神に至るというこの言葉に帰結するわけです。このことは神から発していると受け止める必要があるんです。神様が私たちを苦しめるためにコロナウイルスをばらまいている、そういう意味ではないんです。しかしこのことが起こることを目的を持って許されているということですね。神様は何に例えられているかというと、この91編の中では隠れ場、あのオランダのコーリーテンブームという女性は、ナチスがユダヤ人を虐殺しているときに、そのユダヤ人の家族をかくまったことが見つかって、ドイツの秘密警察に見つかって連行されて取り調べを受けたんです。そして係官の前で全部服を脱がされて尋問を受けました。しかし彼女はその時に主が共におられることを経験したんです。そして彼女は主に信頼したんです。そしてそのことで傷を抱え、トラウマになることなく、彼女は戦争が終わってから釈放されました。そして自分が体験したことを方々の教会や会場を回って講演をしているときに、その聴衆の中にかつて自分をひどい目に遭わせた刑務所の看守が、女性の看守がいることが分かったんです。それで彼女は、コーリテンブームは集会が終わってからその女性の前に近づいて、でその女性も講演者が自分がかつて苦しめた女性であることが分かったようなんですね。そして講演者が自分に近づいてくるのを見て震えたときに、コーリテンブームは、私はあなたを許します、キリストにあって許しますと手を差し伸べた証が残っています。コーリテンブームはイエス・キリストを隠れ場として、酒どころとして、どんな状況の中でも神様に信頼することを通して、神様が私と共におられることを経験した信仰者でした。全能者の影、酒どころ、砦、大盾、鳥の翼、そして住まいとして神様は例えられています。これはすべて私たちを守るという神様の恵みと力をこのような7つの言葉で表現しているということですね。そこで神様の守りということを3つのヘブル語から学んでいきたいと思います。まずマハセっていう言葉があります。これは 安全な場所、マハセ。そしてこのマハセはハセという言葉から出ている言葉です。ハセというのは神に信頼を置くという意味があるわけですね。詩編の62編には、私の救いと私の栄光は神にかかっている、私の力の岩と酒どころは神のうちにある、民よ、どんな時にも神に信頼せよ、あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ、神は我らの酒どころであると記されています。こんな酒どころを持ったらすごいですね。そして2つ目のヘブル語はミクラット、ミクラットという言葉ですが、備えられた場所という意味があります。そして聖書を見ていくと、イスラエルには当時、まあ、ダビデの時代もそうですが、6つの逃れの町というのがあったんです。誤って人を傷つけた、殺してしまった過失致死の人が、その家族や取り巻きから復讐を受けないように逃れの町に逃げ込んだら、その町はその人を守るという、そんな町があったんですね。そしてその時代の大祭司が亡くなるまで、その、まあ、容疑者というか犯人は守られていたわけです。そしてこのミクラットという言葉はノアの箱舟にも使われるんです。備えられた逃れの場所、救いの場所。そして今はイスラエルでは、アラブ中東世界からイスラム教国からもう滅ぼすと言われて、実際今レバノンには15万発のミサイルが照準を合わせて向けられているというのは周知の事実ですが、いつ攻めてくるかわからない。あの湾岸戦争の時にも、イラクのフセイン大統領がイスラエルにスカッドミサイルを撃ち込みましたね。でその時に全国民にガスマスクが、このマスクではなくてガスマスクが全国民に配られたんです。でもう一つ備えておかなければならないのが、建物を建てる時は必ずシェルターを作らなければならない。病院やデパートにもシェルターが敷設していないと、もう建築許可が下りない。そこまで徹底して、イスラエルという国は自分の国を今までの経験を通して守るという意識が徹底しているわけです。このシェルターがミクラットという言葉ですね。もう一つはミスカブという言葉ですが、まあ、赤カブと似ているかもしれませんが、ミスガブですね。ガブです。カブではありません。これは高いところとか砦という意味があります。これはマサダの砦ですが、私の大好きな場所です。まあ、その砦についての長い話はやめますが、このような砦が実は神様が私たちを守るということを例えとして使っているわけです。ダビデもここに逃げ込みました。エンゲディの荒野、要害、砦、あのサウルから執拗に命を狙われて逃げているときに、ダビデは、まあ、ここを一時隠れ家として、過ごしたことがある可能性があります。断定はできませんけれども、そこでダビデは神様は砦というふうに表現しているわけですね。じゃあ私たちはどうなのか。この91編の14節を見ると、彼が私を愛しているから私は彼を助け出すと言っています。神様を愛する、旧約時代の生徒たちも信仰者たちも神様を愛して、ダビデも神様を愛していました。そして私たちクリスチャンも神を愛する者とされているわけです。そこでロマ人の手紙を見ると、 神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。これほど力強い言葉はないのではないかと思います。すべてのことを働かせて益としてくださる。もちろん私たちがコロナウイルス感染絶対しないという意味ではありません。しかしたとえどんな状況に陥ったとしても、神様はそれをも用いて私たちに益としてくださるお方である。いたずらに病気になったとか怪我をしたとか問題が起きたとかいうことで私たちは右往左往する必要はないんだ。神に信頼しなさい。神様を避けどころとしなさい。神があなたを守ってくれます。魂と心と体を完全に守ってくれます。こういう約束ができる神様こそ全能者と言えるわけです。神を知っている者、信頼する者は救われる、守られるということを聖書は約束しています。苦難の日には私を呼び求めよ、私はあなたを助け出そう、あなたは私をあがめよう。今まで皆さんはイエス・キリストを信じる前も含めて今日までどれだけ神様の守りと助けと救いをいただいてきたことでしょうか。数えてみよ、主の恵みとありますが、こういう時にもう一度このことを実践していきたいと思います。どれだけの災いから私たち守られてきたことだろうかということを、それは母親を通してであったり周りの人々を通してであったり父親を通してであったりするかもしれませんが、その背後に全能者である方がおられる。それを認めるのが信仰です。そうでないのに無理に信じろと言っているわけではないんです。しかし聖書を学び、自分の歩んできた道のりをたどって、つぶさにそれを自分のタイムラインというものを、生まれた時に何があったか、小学校に入った時にどういうことを経験したのかということを、ずっと自分の生涯をタイムラインという形で思い出せることを書き連ねていく時に、そこに確かに神様の御手というものを見出すことができるわけです。さて今コロナウイルス感染のことで持ちきりですが、もう一つの脅威が実はやってきつつあるということですね。それは昨夜、まあそれ以前にもそのニュースは少しは見ていたわけですが、昨夜新たにそのことを詳しく見てみましたが、聖書時代また現代も含めて危機、そのバッタの襲来というのがあります。北の国からじゃなくて吉永小百合が主演した映画の中で、まあ淡路島か昔江戸時代に藩を捨てて、まあ、やってきた人たちが志津台に上陸したのかな、浦河あたりかな、そこで開墾したわけですが、せっかく実った作物がバッタの襲来で全滅したというシーンがありました。昔は日本でも結構あったわけです。それが今東アフリカから発生した砂漠なんだっけ、砂漠飛びバッタというバッタがいるそうです。そのバッタが大群で襲来してあらゆる作物を食い尽くしていく。1日に100キロから200キロ移動するんですね。そして航海を渡って今中東、そしてさらにパキスタン、インド、中国西部まで迫ってきているというニュースです。それで国連の食糧農業機関、まあ、国際飢餓対策機構と、まあ、国連のこの食料農業機関というのは協力関係にありますけれども、その機関からこれは70年に一度のバッタの襲来だと表現しているそうですが、このことによって食料危機が襲う可能性も取り沙汰されています。 そのことによって日本にも影響が及ぶのは、まあ、避けられないかもしれません。まあ、断定はできませんよ。そういう危機が今迫っているというニュースです。これからの時代というのはこういうことが、まあ、発生するということを私たちは、まあ、覚えておく必要があります。だからといって不安になる必要はありません。いたずらに恐れる必要はないんです。恐れない必要は何か、神様を酒どころとすることです。じゃあ神様を酒どころとするということはどうしたら酒どころとできるのか、ただ知っていればいいのか、そうではないんです。面白いことをいろいろと考える人間ではないんですけれども、ビートルズの Help という曲を皆さんご存知だと思いますね。 Help ってどうか分かりませんが、助けてくれ、誰でもいいからってわけじゃないけど、誰かでなきゃ困るんだ、以前俺たちは若かった、助けてくれなんてこれっぽっちも言わなかった、だけど今じゃ心を入れ替えているんだ、助けてくれ、そばにいてくれるだけでいい、俺の突っ張りなんてどっかに消えた、不安でたまらねえ。まあこういうふうに訳せる歌の内容だそうです。まあ実は女の子に助けを求めているそんな内容でもあるんですが、多くの人々がどこに助けがあるのかということを探しているのではないでしょうか。まあマスクを探すのも大変だし、トイレットペーパーもなくなるわということで、まあ心配しなくてもいいことを心配しているという実情もありますが、神こそ助けだ、神こそ我が酒どころ、我が力、苦しむときそこにある助けだと聖書は約束しているわけです。最後にこの言葉を持って終わりたいと思いますが、できる限り上の方へ手を伸ばしなさい、そうすれば神はあなたの足りない距離だけ下の方に手を伸ばしてくださるでしょう。できる限り上の方へ手を伸ばしなさい、そうすれば神はあなたの足りない距離だけ下の方に手を伸ばしてくださるだろう。神様ってこう手を挙げるんですけど、私たちの手はそんな長く挙げられないんです。モーセも最初アマレクとの戦いで手を挙げていましたが、疲れて下ろしたらもうヨシアが敵にやっつけられそうになった。そこでアロンとフルがそのモーセの両手を支えてずっと手を挙げ続けたんです。そしてイスラエルがアマレクに勝ったんです。私たちの戦いでもあるわけです。クリスチャンが祈らなければこの世界はますます破滅をもたらす疫病、暗闇に忍び寄る、そういった災いに人々はどれだけ苦しむか知りません。しかし私たちが手を挙げ続けるならば、神様は憐れみを施して人々に救いと助けを、割にかなった助けを与えてくださる。これが私たちが知るべきことですね。私たちは祭司として使わされている存在です。祭司、祭したこと、大したことないってダジャレ言ってる場合じゃないんです。祭司なんです。その自覚を持って生きるか生きないか、それが私たちに問われていることではあると思います。神様が私たちの酒どころ、隠れ家である、砦であるということを繰り返し繰り返し、私たちは自分の魂にも言い聞かせながら、隣の人にもそのことを分かち合っていけるように歩んでいきましょう。お祈りいたします。天のお父様、この時代の変化の中で次々と起こる印を見て、信仰がなければ不安と恐れに動揺し飲み込まれてしまう弱い存在ですが、私たちは自分の罪を認め、へりくだって、私の罪を許してくださいと神様の前に出た時に、イエス・キリストの十字架の救いがあり、その血潮によって罪が許され清められて、心の目が開かれて、私たちは偶然にこの世界に 生まれたのではなくて神様によって作られた存在、神の形に似せて作られて愛されている存在であることを知って、考え方が変わり、そしてどんな状況、困難の中にあっても神様が共にいてくださるという人知をはるかに超えた平安の中に今置かれていることを感謝いたします。しかし時に動揺したり、そして下を向いてしまうこともあります。神様、目をあなたに向けることができるように私たちの内なる人を強めてください。そしてこの世界に蔓延している否定的な情報や、そして偽りを退けて聖書の御言葉を固く握って、その御言葉を杖として一歩ずつ歩めるように私たちを導いてください。そして祭司としてこの手を清めてあなたに向けて伸ばしていくことができるように、祈りの生活を深めさせてくださるようにお願いいたします。このコロナウイルス感染で苦しんでいる人々、罹患した人、そして医療に携わっている人々、このウイルスが拡大しないようにと対策を講じている政府の方々の上にあなたの助けと知恵を与えてください。そして世界に拡大しているこの蔓延がストップするようにあなたが命じてくださるようお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。